2章のところにはユダ族の系図が記されてあります。一節にはイスラエルの子は次の通りであると、まあ、ここにもイスラエルと出てきているわけですけれども、一章のところでもこのヤコブがイスラエルという名前で記されている通りに、言うなればもう信仰という面から、まあ、宗教的側面からこのイスラエルの民を見ているということがわかるわけです。まあ、神様と取っ組み合いをして、そして神様に勝ったというような逸話がこの創世記にも記されてあるわけなんですけれども、実はこのところから神様の壮大な計画を私たちは見ることができるわけです。アブラハムはこの神を信じ、そして神に従って約束の子を与えられるということになったわけですけれども、そこからまた星の数ほどに子孫が増え広がると神様は約束されましたけれども、この2章の系図を見るならばまさにそのことが実現している、神様は約束された通りのことをなされたことを見ることができるわけです。そしてこの一節には12人のヤコブの子たちの名前が記されてあるわけですけれども、普通に考えるならば長男であるルベンが後を継いで、そして彼が主流となっていくべきであったわけなんですけれども、そうはならなかった。なぜならばルベンは罪を犯してしまったということが創世記には記されてあるわけです。そしてまあ言うなれば四男であったユダがその系図の支流となっていくわけです。しかし彼とても決して良いことはあまり起こらなかった。それはまあ3節のところを見ると3人の息子たちが生まれたわけなんですけれども、もう殺されたり死んだりというようなことが起こるわけです。なぜならば3節にはエルは主の目に悪しきものであったというふうに出てくるわけですけれども、そうしたことによってもう系図が途絶えそうになったわけですが、しかし4節のところにユダの嫁タマルは彼にペレツとゼラフを産んだというふうに出てるわけです。これも決して褒められたことではありません。自分の息子の嫁によってそのまた子供が生まれるというようなことであるわけですし、またこのこと、このタマルの名前はマタイの福音書の系図の中にも彼女の名前は記されてあるわけです。まあ、神様は不思議なことをなされるっていうか、決してこの純潔っていうか正しいことだけに目を留められる、またそのことをなされるっていうことではなくて、またそういうところにも間違ったこととか、そして人間的にはおかしいっていうようなことも全てがもう含まれているわけです。まあ、7節を見るとカルミの子は聖絶のもののことで主の信頼を裏切りイスラエルに災いをもたらすものとなった、アカルと出てるんですけども、これはもうアカンという名前で創世記に出てきていて、そして災いをもたらすというようなことが起こっているわけです。しかし逆に9節の終わりにはカレブ出てるわけですけれども、まあ、カレブは勇者であり、そして、約束の地に着いた時にはもうそこには先住民、アナク人というもう巨人たちが住んでたんですけれども、信仰によって、その土地を得ていくというようなことも出ているわけです。そして、その後には、11節12節に、ボアズと出ているわけですけれども、まあ、ボアズはまた信仰の人であったわけです。ボアズのことについてはルツ記に記されてあります。まあ、彼はもう異邦人であった ルツをめとって、そしてそのところから13節エッサイが生まれて、このエッサイから15節のところには七男のダビデが生まれる。もうこれはもう王家の血筋であったわけですし、また救い主イエス・キリストがこの後に生まれてくるというような王の血筋であったわけですけれども、しかし先ほどにあったよからぬこととか出ているわけです。また30節のところを見ると、ナダブの子はセレデとアパイムで、セレデは子がないままで死んだ。子がないままで死ぬっていうことは当時であったら不名誉なことであるわけです。32節にも同じような言葉が出てきますし、また34節にシェシャンには息子がなく娘だけであったというような、もう後が途絶えそうなことが記されてある。ですからこのイエス様が生まれてくる、その筋道をたどっていくならば、決していいことばっかりが記されてあるというのではないわけです。もうよからぬこととか、もう不穏なこととか、もう途絶えてしまうような、そういう中にあって、実は救い主イエス・キリストがお生まれになる。またイエス様自身も生まれた時にはこのヘロデ王から命が狙われて、またエジプトに身を隠さなければならなかった。そしてまた交渉外に立つまでの30年間はナザレの村に大工の子として生活するというような、もうあまたのいろんな苦しみとか、そうした私たちが味わうようなことをも体験されてきたということであるわけです。そういう中に救い主がお生まれになる。ですから私たちが与えられる救いというのは、もう特別なことというのではなくて、本当に極めて人間的なことであり、そしてまた救い主は人となって私たちのところに来てくださった方であるということがわかるわけです。私たちと同じようになってくださった。ですからイエス・キリストは遠くの、もうそれこそ天の上から見下ろしておられるような方ではなくて、私たちのそば近くに来てくださり、また共におられ、またそのような中から私たちを救いへと導いてくださる方であるということを私たちは知ることができると思います。もうこの系譜の中に罪を犯す者たちももうたくさんいたということであるわけですし、また信仰を持って神様に従うという人たちも多くいるということであるわけです。私たちもまた同じような似たような境遇があるかもしれませんけれども、さまざまな悩み苦しみからこの誠の救い主は私たちを救い出してくださる、そのことを信じて、また私たちももう実際的な問題がこの世にあってあるわけですけれども、神様は必ず解決してくださる、また約束したことを与えてくださる、そのことを信じて信仰を持って歩んでいくものとさせていただきたいと思います。